では聖書を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書の12章1節から8節です。よろしいでしょうか。新改訳聖書2017番で読ませていただきます。新約聖書ヨハネの福音書12章1節から207ページ。さて、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままにさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますか。私はいつも一緒にいるわけではありません。心にある思いと題をつけました。御言葉を味わっていきます。今日本当にですね、洗礼式を行うことができて、私も本当に恵みの中にいますけれども、ケテ君のですね、本当に良い証、そのようなしい証も聞くことができました。その時本当にこの時を心から感謝します。そして今日もですね、幼い子どもたちも一緒に礼をしてくれていますので、御言葉の途中からですね、短く願っていますけど、短くしたいと思っています。はい、12章はですね、私こう読んでいると何度読んでもなんですけど、まるでこう、映画が始まるような、そんな生き生きとした動きのある始まり方をしているなと、そう感じながら毎回読んでいます。いよいよ十字架の死が近づく、杉越の松の日が近づいた、6日前の出来事だと聖書は私に最初に教えてくれます。緊張して一節を読みます。しかもその場所、舞台となるのはベタニアの町です。するとベタニアの町の名が挙げられると、すぐにイエスが死人の中からよみがえらせたラザロが同席していることを示します。人々はイエスのために食事を用意して夕食の交わりをしようとしています。マルタはいつものように給仕をしています。ラザロはイエス様の近くにすでに席についていると。この時の様子を一節二節は短い言葉で、しかし私にはこう鮮やかにこう迫ってくる表現で教えてくれます。夕食が用意され、イエス様を中心にして皆が集まり、楽しそうな雰囲気がすでにそこにはあるのだと分かります。そして3節になると、一気に読む私の視点はですね、一人の人、マリアに向くことになります。人々は語ってきた3節と違って、一方マリアはと、マリアだけが他の人とは違うのだということを私に3節は最初から教えてくれます。マルタが給仕し、マリアがイエス様の語る話に耳を傾けるという、これまでの様子とは違います。マリアが自分から行動します。ナルドの香油を取り持ってきたんです。ナルドはオミナエシ科の薄紅色の可愛らしい花を咲かせる植物で、そこから取って取られた、作られた良い香りで、また香りのとても強い、ここで言うそれがナルドの香油です。私も本物を見たことがない、多分これがその、ナルドシと言われるような花、小さな花、この根っこのあたりから取られるのがナルドの香油かなと、 諸説あるみたいなんで、私も調べた限りではこのぐらいしか分からなかったんですけれども、多分こんな綺麗な裸が取られた。しかもそれは純粋で非常に高価であったと記しています。1リトラを取ったとあります。約328グラム。それはまた通常水などで表す cc やミリリットルで表すと 360cc ぐらいのものとなります。香りの高い油だと考えるとかなり多い量ですよね。私たちが今家の中でですね、玄関であるとかリビングのこのぐらいの瓶でもですね、まあ 60cc とかあれでこう竹の棒を刺したり紙をこう垂らしたりしてもかなりこう良い香りがずっとこう部屋の中に漂っているのではないでしょうか。広がっていると思います。この1リトラの香油が全てここで使われて、イエス様の足に塗ったらかなり、いや相当強い香りが広がっていき、しばらくイエス様の体からはこの香油の良い香りが続いていたのではないかと思われます。3節は、家は香油の香りでいっぱいになったと閉じられていますから、やはり強く、そして良い香りが広がったのだと分かります。良い香りが広がり、落ち着いた気持ちになったかもしれません。しかしその良い香りは本来の良い香りとは真逆と言っていい、裏切りとイエス様が死ぬという死の香りとなって広がっていくのもまた事実でした。4節5節になると物語は一気に変わります。イエス様の弟子でありながら裏切ろうとしていたイスカリオテのユダ、口を開きます。なぜ香油を300メダリで売らなかったのか、売ってそのお金で貧しい人々に施さなかったのかとマリアを責めたのです。イエス様に香油を塗ってあげるなら、塗って差し上げるならば1リットルも使う必要はない。1デナリが大人の人の1日の賃金、300デナリになるような香油だ、まあ、今のお金で300万円にもなろうかと、そんなお金、ユダは良いことを言っているように一瞬聞こえますか。聖書はすぐにそうではないとユダの言葉を断じます。皆のお金をイエス様が預かっているながらに盗んでいたのでそう言っただけだ。本当に貧しい人のために300デナリを使おうという、そういうことではないと教えてくれます。生き生きと始まったと最初にお話をしました。私はイエス様が語られるとき、船の上から語られたり丘の上で語られたであろう多くの群衆を前に語られたとき、その様子をですね、いつもこう思い浮かべながらですね、毎回読むようにしています。そうすると、イエス様が語られた言葉がですね、ただこう聖書の紙に書かれた言葉ではなくて、2000年以上の時を超えて、そしてイスラエルと今この場所というのを飛び越えて、私に迫ってきてくれる、そういつも感じるので、思い浮かべながら読むんです。そして、ここまで読むと、今日の箇所、マリアとユダという二人の人が中心になっていることが明らかだと分かります。マリアは1リトラというたくさんの、それも高価な香油を惜しみなくすべてイエス様に注ぎ尽くしました。それに対してユダは銀貨30枚でイエス様を殺そうと企む人たちに引き渡そうというのです。イエス様を、まあ、自分の欲望のために渡す。ユダ、イエス様に自分の心を惜しみなくすべて注ぎ渡したマリア、その違いがどんどん鮮明になります。7節です。イエス様はマリアがイエス様の葬りの日のために香油を注いでくれたのだとマリアの行動を喜ばれました。マリアがイエス様がですね、もうすぐに人々に裏切られ、弟子にさえ裏切られ、憎まれて十字架に貼り付けにされて死ぬことになるとはっきり分かっていたわけではないと思います。けどイエス様を愛して、イエス様のために何かをして差し上げたいと、この時大切に取っておいた香油を用いたマリアによって良い香りが広がり、ユダの裏切りの心、イエス様を愛するのでなく 自分のしたいことをするために裏切ってでも手に入れたいものがあるという、そんなユダの罪の心がこの時表に出てきました。そして良いこの香油の香りはこの後の十字架の死の葬りのための香りとなっていくというのも確かでした。イエス様はマリアの行動、その心を受け止めて喜んでくださいました。私、8節が少し分かりにくいなといつも思うのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエス様の方がいつも近くにいてくれるように思うのですが、一体どういう意味でしょう。しかも目の前にいる弟子たちにこう語るので余計分かりにくいと私は感じていました。この時のマリアの行動と、この後イエス様を実際に裏切って兵士たちに引き渡すユダの行動を比べて、今日こう考えています。今できる一つのことをする、マリアはこの時自分にできる最善のことをしようと立ち上がり行動したのです。それはいつともできることとは違うのだと思います。隣人を愛する、貧しい人、弱っている人のために祈り、必要な助けの手を伸ばす、それはいつでももちろんすべきことでしょう。しかしこの日この時、ナルドの香油をイエス様に注ぐというのは、この前ではできなかったし、この後にはできない、そしてマリアにしかできなかったこと。マリアはこの時今すべきことをイエス様を愛してしたのです。3節の自分の髪の毛でイエス様の足を拭ったという行動も、また、現代に生きる私たちにはかなり分かりにくいですけれども、女性にとって大切な大切な髪の毛で足を拭うというのは、その行動が本当に愛から出ているのだと、大切に行っているんだと、そう示すものだと思います。マリアの心にある思いとイスカリオテのユダの心にあるもの、その違いがマリアの静かな行動と、立派なことを口にしながらその実、心では真逆のことを思っていたユダの言葉に現れているんだと思いました。雄弁に語らず、奥の部屋からでしょうか、大切なナルドの香油を取ってきて、足元で静かに行動したマリア、雄弁に良いことを語りながら、その内容がない、身が伴わないユダ、この二人を見ると、私たちはどうすべきかが明らかだと思います。結びの言葉にします。私たちは一人一人イエス様にどのようにして仕えていくのでしょうか。何をすればいいのかは、みんな一人一人違います。違って良いはずです。高価な行為も私は必要ないかと思います。しかし、私には自分の足りなさがあるということを覚え、謙遜にイエス様に仕えていくとき、今このとき、私に自分にできる最善を尽くして、惜しむことなく、すべてをその主に注ぎ出して仕えていくとき、主はそのことを喜ばれ、その人を豊かに用いてくださるのは確かです。今、私一人一人にできる一つのことを見つけて、ここから行動していきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。聖なる、聖なる、聖なる神様、あなたの名前を賛美します。マリアのように、イエス様のもとに、時には大胆に進み出て行動をしたい、そう願います。それがたとえ小さな奉仕でも、拙い奉仕であったとしても、もしかすると他の人に見られたと、自分には足りないことがあると、かけばかりだと、恥ずかしいと感じてしまうかもしれませんが、そうではありません。イエス様を愛しています。イエス様を愛して、イエス様に仕えていきたいのだと祈り行動したいのです。その私たちの行動を、イエス様は私たちを愛してくださり受け取ってくださるので感謝します。あなたのイエス様の愛によって新しくされることを感謝します。古い私を捨て去り、あなたの御言葉を信じて従います。この礼拝から始まる7日間を、聖霊様をどうぞ私たちをふさわしく導いてください。お願いいたします。どうしても弱い私たちですから、あなたの助けがなければ私たちは足を進めることができます。この祈り、 私の救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して心から信じまた期待をして御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくご一緒にお祈りしていきましょう。